もしもし。
ご無沙汰してます。蘭越の野村と申します。
ご無沙汰してます。
桜井さん、最後にお会いした頃に、沢崎さんでしたっけ、多分桜井さんよりも、こちらが担当になるかもしれないみたいに紹介された方。
大見ですか。
大見さんだったかな。
はい。
いや、桜井さんよりも、まあ、見るからに若い方、痩せた方、で、去年の4月に、くっちゃん署に、配属になった、
はいはいはい。
新しく配属になった方。
はい、
で、桜井さんから言われたのは、まあ、経済事件の捜査関係はこちらの方が詳しいから、という、言われ方をしたんですよね。
はいはい、
で、何でしたっけ、お名前は。
大見ですね。
大見さんだ。
はい、
これ、私が、告訴した件は、はい、大見さんが担当なんですかね、桜井さんがご担当なんですかね。
まあ、どっちもっていう感じですね。
どっちもってことなんですかね。で、もう、かれこれ、丸一年経つんで、
はい、
丸一年経って、まあ、何一つ連絡もないもんですから、
はい、
ちょっとどんな状況なのかなと思って、
連
絡させてもらったんですけど。
まあ、捜査中としかちょっと申し上げられないんですが、
はい、ちょっと僕もあれこれ、いろんなね、事例、事案、はい、具体的なね、ものを見る限り、はい、まあ、告訴を告発した相手方にね、今、こういう状況だっていう、まあ、提供されることはね、まあ、普通にあるはずなんですよね。はい、それが一切ない。
はい、
で、そうするとね、いや、捜査してんのかなと。
はい。
いう、素朴な疑問を僕はね、思ってもね、不思議ではない。
はい。
と思うんです。
ております捜査中というところです。
はい、警察官ってみんな口を揃えてね、捜査中だと言って一切言おうとしないんです、
はい、
一般の人に対してね。で、僕は告訴告発状をまとめてね、それなりに手間をかけて関与しててね、当事者なんですね、
は
い、で、それがね、一般の人と同じね、捜査してるだけでね、何にも情報提供なしというのはあまりにもね、一般人と同じ扱いで、それは違うでしょうっていう気がしますけど。
なるほど。
僕はね、大見さんから聞いてるのはね、大見さんか、まあ、まあ、正直ね、経済事件を、くっちゃん警察署でね、まあ、どのぐらい扱ってるのかなといえば、なんとなくね、憶測、ね、数量的にはね、交通違反が100だとしたらね、経済事件の1以下なんじゃなかろうかなというぐらいのね、ね、交通違反なんか毎日何十件も取るわけですよ。何十件大げさですかもしれないですけどね。ね。で、それに対して経済事件というのはね、そんなにまあ、やりたがらないのは想像つくんでね。だから、本当にやってくれるかなと疑問を持ちながらね、やらせるために僕も、それなりに具体的にまとめたつもりなんですね。持ち得る証拠をすべて揃えてね、証拠整理ってものすごい時間かかるんです。何百時間もかけてね、かけたんです。で、ただ、それ桜井さんよりもね、どっちかというと、大見さんのね、応対にね、少し疑問を持つところがあってね。
はい、
ね、通常、まず、まあ、よっぽどね、よっぽど確信を持ってね、証言を最後に残しておくんだったら、さておきね、最初に当事者に対してね、ね、ちょっとこの件でお伺いしたいと、任意での事情聴取、ね、をするのが当然で、それをね、私、大見さんにね、一番キーとなる人の名前を挙げて、ね、聞くんですかと聞いたらね、まあ、聞くかもしれないね、と。僕が素人考えてみてね、一番最初にね、打診して当たり前、ね、状況証拠を揃えて最後に聞いてね、もう上げるぐらいの覚悟だったら後回しにすることもあるでしょうけど、本来だったら最初に事情聴取をして当たり前の人にさえね、聞くかどうかわからないような生半可の返事。で、それで僕は、あ、もうやらないなっていうことをね、確信しました。正直ね。大見さんのお便りを来てね。でね、捜査し、何もしないっていうのは僕も想像してたんで、ね、で、あなた方も勝手にやらないでしょうから、ね、本部の意向も聞くでしょうから、刑事課長のね、刑事部長のね、で、特に行政っていうか、自治体の長が絡むようなね、ものに対してはね、あなた方って勝手にしないでね、それなりにね、手順があるでしょう。でね、だからそれをもってね、あなたが やらない、やりたくてもできないってこともね、あるでしょうから、それ僕はね、文句は言う気はないんです。で、ただね、捜査してるけど言えないっていうのはね、それはね、告訴状告発をした人にね、ね、言う言葉ではない。ね、ここまでは進んでると、ちょっと待ってくださいとかね。ね、こういう状況ですと。捜査の具体的なものを言わなくてもね、それが1年間何の音沙汰もしなかったらね、あ、もうやらないんだなと思われて当たり前ですよ。で、1年経って聞いてる言葉がね、 ね、一般の人と同じ、一般の人がね、なんかこういう事件があるみたいですけど、どうなんですかと、捜査中だから言えませんと、それと同じ、当事者に対して、これありえないよ。でね、ちょっと立て続けに聞きますけどね、あの、移送し、あね、あの、なんだ、くっちゃん署でね、どうも僕はね、桜井さん、あんまりね、その経済事件をね、やったふうには感じられない、申し訳ないけどね。でね、自分たちでね、ごめんなさい、失礼があったらね、訂正してください。いやいや、こういうこともやってるんだ、ということであれば。でも聞いてるのはね、自分よりも大見さんの方がね、やれる、ね、経験があるからということを言われてたんでね。やっぱり桜井さん、あんまりね、捜査経験ないのかな、と。ね、桜井さんからね。
いや、それならそれでいいですよ。そう思っていただいて。
あのね、ごめんなさい、失礼を承知で言ってるんですよ。1年間も放置されたから。でね、桜井さんでね、最初にやり取りしてるだけでね、当然普通に考えればね、贈収賄ですよ。あそこまでね、あそこまで便宜を図ってね、いやね、実際プロポーザル公募なんかないがしろにしてね、でね、応募した内容を全くやらないでね、全くやらせないことを容認してね、じゃああのプロポーザル何だったのと、これを評価したんじゃないのというのは誰が見てもね、おかしな話でね、で普通に考えればもう、まあ、ストレートにね、直結はしないけどね、ね、そのプロポーザル公募自体がね、まあ、デッキレースだったというふうにね、9割方見ますよ。ね。状況証拠から。じゃあ、デッキレースだった時になんでそこまで便宜を図るのと。普通、贈収賄ですよ。誰が見てもね。証拠を上げるのが難しいだけでね。誰が見てもね、今回のケースはね、ね、明らかにね、明らかに説明のつかないね、便宜の図り方が異常。ね。で、プロポーザルは少なく、プロポーザル公募はね、もう、限りなくね、真っ黒に近くね、もうほぼ白が見えないぐらいね、デッキレースですよ。ね。100% とは言わないですよ。でもそうだとしたらね、普通なんでそこまで便宜を図るのって言ったら、贈収賄です。で、そういう話を僕は桜井さんに前した。で、桜井さんから言われたことがね、ね、銀行口座を見ればね、出ますかね、と。ね、僕はちょっとね、引きましたよね。そんなことするわけないでしょ、と。ね、そんなこと何言ってんだろう、この人は、と思いましたよ。あ、ね、記録に残るね、形でね、贈収賄をね、ね、賄賂を渡すわけがないんですよ。だそんな時点でね、だ桜井さんはね、多分やら、まあ、桜井さんが主体となって捜査することはないなと僕は判断しましたよ。で、大見さんに聞いた言葉がね、さっき言った通りですよ。やらないなってことを思わせる。で、あなた方がやらないんであればね、普通はね、これ、刑事、あれ、確か、犯罪捜査規範だったと思いますよね。ね、移送という手続きがありますよね。自分たちはね、経験がない。ね、捜査が未熟だと判断した場合にはね、移送しなければならない。移送対象じゃないんですか、今回の件は。
それはちょっとわかんないですけど。
移送ってこと
は。捜査はしてますよ。
え？
捜査はしてますよ。
いやいや、それは何にもね、だからさっき、今ね、僕がね、それを信用できない理由はね、もうここまで十分説明したんでね、繰り返させないで。あなた方は捜査してないよ、何にも。何にもしてないよ。
じゃあ、そう思われるんであれば、そう思っていただいて結構ですけども。いや、
そう思います。
私たちはやるべきことをやってます。
いや、そう思う理由はね、はい、今説明しました。
以上ですよ。
でね、あなた方がね。
ましたよ。
ん？
やってますよって伝えましたよ。
やってるというね、言葉自体はね、はい、聞こえました。
以上
でもね。
はい。
でもね。
てます。
これはね、そう、ね、
移送。それ以上はお伝えできませんし。
いや、これはね、ね、移送対象になるべきじゃないですか？もしくはね、いつ送検するんですか？もしもし。
捜査中です。
はい？
捜査中です。
いやいや、それね、送検だってね、いつまでにね、やらなければならないと、いつまでもね、中ぶらにして何もしないでね、保持して OK なんですか？
それは野村さんにお伝えすることではないです。
いや、それはね、法治国家だからね、法律でね、法律やルールでね、決まってるかどうか僕は聞いてるんですよ。違い、ね、もしダメです。
私が言うことは以上です。
僕が聞いてるのは、ね、一般論としての法律の話なんですよ。
野村さん、もしもし？同じことを繰り返すんだったら失礼します。
ねえ、あなた答えて当たり前のことをね、答えないで切るんですか？
はい、
送検をね、送検をする期限を僕は聞いてるんです。送検をあなた方がね、どれぐらいの期間でしなければならないのかを質問してるんです。
捜査してます。
違う、そんなことは聞いておりません。
はい、すいません。
もしもし、切るんですか？もしもし、桜井さん？
はい。
そんなね、一般的なね、当たり前のことにもね、
はい、
当たり前のことにも答えないでね、電話切るんですか？ねえ、
これ
申し訳ないけど、録音してます。多分あなた方やらないだろうなと思ったから。
ね、です。
送検する時期はいつなんですか？
それはお伝えできません。
いつまでもあなた方が持っててね、ね、捜査してないのにしてるしてると言い張ってね、はい、10年持ち続けても大丈夫なんですか？それは問題ないんですか？ねえ、法律的に。あなた方は疑ってるんですよ。あなた方がね、やるべきことをやらないっていうね、あなた方の不法行為を疑ってるんです。あなた方がね、まっとうなことをやってるんだればね、送検するにね、十分な時期、ね、法律で決まってないんだればね、一般人がね、想定してね、2年捜査してダメだったらね、5年以下の懲役のものはね、もう送検しなければならないとかね、そういう決まりはね、あって当たり前のものであってね、僕はそれを聞いてるんです。捜査の内容なんか聞いてないんです。ねえ。
捜査してます。
そんなことは聞いてない。送検する時期がね、ね、どのようにね、約定されてるか、法律上、ガイドラインとかね、犯罪捜査規範とかね、あなた方のね、内規でもいいですよ。そんなことも答えないんですか、あなたは。そんなことさえも。
捜査しております。
そんなことは聞いてないよ。
すいません。
そんなことは聞いてないよ。
はい。
あなたもね、やってるふりをするだけだよ、
うん。
何もしないんだよ。警察官と、他の警察官と一緒だよ。
うん、
あなたいつもそうだよ。何もしないんだよ。何もしないんで、捜査してる、捜査してると。机の上にか、ね、重ねてるだけなんだよ、書類を。
はい。捜査してるんで。
聞いておりません、そんなことは。は
い、以上です。
もう聞いてることに答えなさい。送検の時期を僕は聞いてます。いつ送検するのかをね、聞いてるんです。あなた方がね、捜査しないんだったらさっさと送検してほしいんです。さっさと。
はい。いずれかのタイミングで。
じゃあ、それね、検察に聞きます。あなた方がね、一切ね、送検の時期、ね、あなた方のものじゃなくてね、当然検察の判断を仰がないといけないにもかかわらずね、あなた方がね、こちらが見る限りね、何の捜査もしてないようにしか見えない。で、かつね、送検に時期についてもね、全く答えようとしない。で、そのことに問題ないかどうかはね、検察に聞きますよ。もう結構ですよ、あなたは。
はい、わかりました。失礼します。